第二歴代史の26章。今日私たちが学ぶ王様はウジヤという人です。第二列王記の14章でもこのウジヤについて書いてありますけども、そこではアザルヤという名前になっています。まあ読み方でしょうね。このアザルヤもウジヤもその日本語だと全く違う名前なんですけど、ヘブライ語のこの語源になっている言葉っていうのは全く同じなんですよ。それをどう発音するかによって変わっていくわけです。あいうえお、あざるや、あいううじや。で、ザは Z なので、うじやか、あざるやか、で、や、やじゃないですか。だから、その読み方によって変わるわけですね。だから同じ人のことを言っています。第2歴代史の14章に出てくるアザルヤさんも、この第2歴代史で今日私たちが学ぶ26章に出てくるうじやさんも同じ人です。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たちの心をあなたに向けさせてください。今日この与えられている御言葉を共に学ぼうとしています。あなたが語りたいと願っておられる事柄を私たちが聞いて理解して信じることができますように、どうぞお助けください。私たちに信仰を与え、またあなたが語ること、ここに書いてある事柄を理解する力をどうか与えてください。お願いします。またそれを本当にその日常生活の中に、私たちとあなたとの関係の中に、お互いの関係の中に適用していく、その力をどうか私たちにお与えください。お願いします。今日学ぶことが本当に私たちの肉となり、骨となり、あなたにを期待して、あなたにその従っていく歩みの、にとってその益となりますように、どうぞこれからのひとときをあなたが導いてください。また御言葉を分かち合う私に、今日もどうぞあなたがあなたの言葉と力を与えてください。お願いします。ここに書いてある事柄を、余すとこなく語ることができますように、御言葉を持ってあなたの御言葉を、語ることができますように、あなたからのただ言葉だけは私のうんちくとか眼ちくではなくて、私の経験値でもなくて、どうぞあなたが言っておられる事柄を分かち合うことができますように、私をお助けください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。お願い、イエスキリストのみんなによって祈ります。アメン。このウジヤさん、彼が、まあ、どのような、その、治め方をしたのかというのが、一節から五節までに書いてあります。一節からお読みします。ユダの民は皆、当時16歳であったウジヤを立てて、その父、アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えた。ゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。これがそのウジヤが治めたその期間の52年間の大まかなまとめです。いいことも書いてあり、悪いことも書いてあります。まあそこに行く前に、まずウジヤという人はアマツヤの子供です。アマツヤについて覚えてますか、皆さん。前回私たち学びました。アマツヤという人はこのウジヤのお父さん。で、その祭司エホヤダがそのちっちゃい時はかくまって神殿の中で、そして育ててあげたんですね。で、その祭司エホエダさんのその働きがあって、お父さんの、ごめんなさい、アマツヤさんは、ごめんなさい、王様になることができたんですよ。お父さんのヨアシュが殺されましたからね。で、祭司エホエダが死んでしまった後、このアマツヤは、神の宮を捨てて偶像に仕えたというふうに書いてあります。で、預言者たちも神はそのアマツヤに対して使わしたし、そのエホヤダの息子に神の霊をその着せて、そしてこのアマツヤに送ったんだけども、聞き入れることはなかったんですよ。それで結局アラムとの戦いに敗れて、ユダはそのいっぱいそのぶんどられて、自分は病気にかかったんですよ。で、その病床にある中、二人の部下が来て、彼を殺すんですよ。そのアマツヤさんの息子が今日学ぶウジヤです。 アマツヤは神を信頼して大いに祝福され戦いにも大勝利を得ていることがここからもわかります。あ、ごめんなさい、アマツヤっていうのはすいません、お父さんのことです。大勝利を得ました。でもそのエドム人たちを自分の神々として、そしてうぬぼれて預言者の言葉に耳を貸さないで結局イスラエルとの戦いに敗れるんですよ。ごめんなさい、さっき言ったのヨアシさんですね。だからもうなんかこんがらがってます。アマツヤの、ごめんなさい、ウジアはアマツヤの子供で、アマツヤはヨアシの子供です。ヨアシはそのエホヤダというその祭司に、育てられて王様になるんですけども、このエホヤダが死んだ後に神を捨てるんですよ。それで、アラムと戦って、そして自分は病気にかかって、そして自分の部下に殺されます。それがだからウジアのおじいちゃんで、お父さんのアマツヤは神を信頼してたくさんのその祝福と勝利を得たんだけども、結局その神を捨てるんですよ。そしてそのイスラエルとの戦いに負けて、で自分も捕らえられて、そして主に立ち返らないで結局はその部下に殺されたんですよ。だから全く自分のお父さんの弱しと同じその生き方というか結果になったわけです、アマツヤさんは。でそのアマツヤの息子のウジヤさん、彼はエルサレムで52年間治めたというふうに書いてあります。だからかなり長いです。ダビデの治世は40年です。だからダビデよりもはるかに長いです。ということは、その神がこのウジヤさんを大いに祝福したということがわかります。そうじゃないと1年とかね、6年とか、そういう短い期間でしかその王様になれないはずですから。神は、このウジヤさんを大いに祝福しました。で、ウジヤと神との関係というのはここに書いてありますけど、父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行ったと書いてあります。だからお父さんのアマツヤはどのようにその神に従ったかというと、そのある程度従ったんだけども、でもその高きところを取り除かないで、民はそこで香を焚いたり生贄を捧げてたんですね。その高きところというのは、そのエルサレムにもともとその土着の宗教があって、そこで自分たちの神々のために香を焚いたり生贄を捧げてたりしたんですよ。で、神殿が建った後は、その香を焚いたり生贄を捧げたりするのは、その神殿での、行為となって、それはやらないということが、その本来神が決めたことなんですよ。そして、香を焚いたり生贄をその捧げたりするのは自分勝手にしていいんではなくて、それはその神が定めたそのレビ人たち、祭司たちの役割だというふうに言っているわけです。でもその高きところは、お父さんのアマツヤは取り除きませんでしたし、おそらくこのウジヤさんも取り除くことはしませんでした。で、神を認める、もしくは恐れることを、教えたゼカリアの存命中は神を求めたというふうに書いてあります。まあ、聖書の中にゼカリア書っていうのは出てくるんですけど、その預言者とはちょっと違います。同じ名前ですけども、その時代が違うので、そのゼカリア書のゼカリアさんとはまた別の人です。ウジヤが神を求めた期間、神は彼を栄えさせたんですよ。もう、何度も何度もこの歴代書の中で出てくる大原則の中の一つです。で、この歴代史は、捕囚にあってバビロンに連れて行かれて、そしてバビロンからエルサレムに、そのイスラエルに戻ってくる人たちが、その後そのイスラエルに戻ってきた後どのようなその国を作るかという、その国づくりをもう一度一からしている中で書かれたものです。だからそのどうやったらその神から祝福を受け、どうやったら国が栄えていくのか、逆にどうやったらその、国が衰退してしまうのか、そのことにとてもその興味があるんですよ、これを書いた人たちは。だからここであるように、神を求めている間は神は大いに祝福したって、だから自分たちに対する教訓なんですよ。で、ウジヤがどうだとか歴史を学んでるんではなくて、そのウジヤが神に求めてた、神を求めてた時には神が祝福をしてくださったって、それをその適用させるわけですよ、この人たちは。私たちも同じようにこれ適用させて読んでいかないと、ははウジヤね、またかみたいになっちゃうんですよ。私にもまたかっていうのはたくさん出てきますよ。自分の歩みを見ても。この大原則を私たち忘れてはならないですよ。私が神を求めるなら、神は私に答えてくださいます。でも私が神を求めないで自分で頑張るんだったら、神はじゃあ頑張ればって言います。 神は私たちを助ける力も、また私たちをつまずかせる力も持っておられるって私たち学びましたね。でイスラエルのその傭兵たちと一緒に行きたければ、アマツヤに対しての言葉ですけど、行けばいいよって頑張ってって。でもあんたたち負けるけどねって。それでもよかったらどうぞ行ってくださいというふうに、その神の人は言いました。だから私にその力が与えられていても、私に力が全くなかったとしても、神を求めて、神に助けをその求め続けるというのが正解なんですよ。6節から8節。彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシドテの城壁を打ち壊し、アシドテの中のペリシテ人たちの間に町々を築いた。神は彼を助けて、ペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人を立ち向かわせた。メウニム人に立ち向かわせた。アモン人はウジアのもとに貢ぎを収めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が波外れて強くなったからである。ウジアはその自らその戦いに出かけていきます。で、誰と戦ったかというと、ペリシテ人ですね。そのイスラエルの民が出エジプトして、イスラエルのその約束の地に入ってきてから、だからその、ヨシュアの時代から、この今に至るまで、今というのはこの時代、ウジアの時代に至るまで、ずっとそのイスラエル、もしくはそのユダにとって、その最大の敵とされている人たちなんですよ。ペリシテ人。だからそのダビデやソロモンの時代を通過しても、彼らをその滅ぼすまでには至らなかったんですよ。ずっといるわけですよ。だからものすごい強い人たちなわけですね。で、ヨシャパテの時代にアラビア人と一緒に、そのユダをこのペリシテ人たちは攻めてきてますから、だから常にそのユダに対して、またイスラエルに対してはその力を持っているわけですよ。まあ、これは第二歴代書の21章に書いてあります。ウジアから言うと、ウジアのおじいちゃんの、ヨアシュ。ヨアシュのおじいちゃんの代の話です。ヨシャパテというのは。だから1、2、3、4、4代前の話ですけど。に、そのペリシテ人がユダに攻めてきているという記述があります。でもそのペリシテ人の町々の城壁を打ち壊したって、ガテとか、アシドテとかっていうふうにここに書いてありますけど、今でもイスラエルの中にあるんですけども、そこの町々というのはペリシテ人のその中心的な町なんですよ。そして、そのアシドテの中のペリシテ人たちの間に町々を築いたってありますから、だから相当その、この軍事力が強くて、このペリシテ人でさえなんか手も足も出ないぐらいのその強大な力を持ってたんですよ。で、グルバールに住むアラビア人に対しても、メニウム人に対しても、またアモン人に対しても、そのウジアは出陣していって勝利を得ました。アモン人からはその貢ぎ物をその受け取るぐらいになったわけです。そしてウジアの名前はエジプトの入り口まで届いたって、だからその名を馳せるというか、有名になっていくわけですよ。このユダのウジア王はものすごい力があるって。なぜそうなったかというと、神が彼を助けたからと書いてあります。もう、この上もないほどにシンプルな理由です。神の助けによって、この強大な勢力を持って並外れて強くなったんですよ。さっきも言ったように、第二歴代書の25章の8節に書いてありますけど、神には助ける力があり、つまずかせる力もあるって。さっきのその詩篇と、ひっついてくるんですけども、だから、この神が彼を助けたので、強大な力を持つのは当然ですよ。海でさえ逃げ、川はその、逆流し、山や丘も逃げていくぐらいの、そのぐらいのその力を持った方が背後におられるんですよ。私たちの後ろ盾がそのような神であれば、本来その向かうところ敵なしなはずですよ。ウジアは、そうやってその神を求め続け、そして神に助けを、神はそのウジアに助けを与え続け、その大きな力を持つようになったんですよ。ヤコブは、そのヤコブ書の中で4章の2節。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからですと書いてあります。で、私にその信仰が働い、私にもしその信仰が与えられて、その信仰を働かせて、神が私に愛する愛を与えてくださると約束してくださったので、この全てを収めておられる神は、私にその愛を与えてくださるはずだって。私に許す力を、私にその許す思いを与えてくださるはずだって。 私の肉を殺して、その部分、その神に従えるようにしてくださるはずだって。そうやって神を信頼して、神に求めるんだったら、この上もないほどシンプルな理由、神が私を助けるので、私は何に対しても、その悪魔の誘惑に対しても、私の肉のこの引きに対しても、対抗しうる力を持つんですよ。前回午後の学びの時に、そうですね。読んだんですけど、福子さんが分かち合ってくれて、チェンバースっていう、人が、オズワルド・チェンバースという人が、書いた、毎日このデボーションができるような、この神に向かうために、御言葉の引用で、その、説明しているものがあるんですけど、その中に、その、貧しい者の祝福という、タイトルで書いてあるこの箇所をちょっと読みたいんですけど、書いてあります。人の心には与えることを誇りとする傾向があると。ところが受ける側になると事情が違ってくる。私は殉教者として命を捧げよう。自己を捧げて献身しよう。そのためには何でもしよう。ただし、キリストの救いを受けるような罪人になり下がるような屈辱的なことは勘弁してくれって。私たちは神から何かを受け取るのに努力して勝ち取る必要がないことをよく知るべきである。神からのものを賜物として受け取るか何も受け取らないかのどちらかである。霊的に言って最高の祝福とは自分自身は何も持たない貧しいものであることを認める知識である。この知識を得るまでは私たちの主は力のない存在である。もし私たちが自己に従属しているなら彼は私たちのために何もすることができない。私たちは貧窮という門を通って神の国に入らなければならない。私たちが富に満ちている限り、また高慢である限り、神は何もすることができないからである。つまり自分に何かあるとか何かできるとかっていうふうに思っている限り、私たちは神を求めないんですよ。神を求めないので、神に助けを求めないので、神が私に助けを、その与えること、その余地を私が積んでるんですよ。で、神のために何かしますとかって言って、そのいろんなそのことをやろうとするんだけども、やりたいんだけども、神の前に本当にそのへりくだって出て行って、主よ、私はあなたにとって何のその益をもたらすこともできない、何の役も立たない、役にも立たない、本当に罪人で、そして何の役にも立たないあなたのその貧しいしもべですって。どうぞ私をお助けくださいっていうのはなんか屈辱的というか何もできないということを認めたくないんですよ。だから神は私に対して何もできないんですよ、ある意味。求めないから。あなた方のものにならないのはあなた方が求めないからですって。自分のその神に従わない自分のその一日の生活の中でそのここを改善できたらいいのにというようなその習慣的なものというのをその神のために使おうとかっていうその頭はあるんですよ。思いはあるんですよ。考えもあるんですよ。でもそれをその実際にその神の助けをなしにできるわけがないんですよ。もう自分のその生活に身についてしまっているものというのは。でもいろんなそのことを考えて、こうやってこうやってこうやってと言って自分のそのプログラムを考えるんですよ。でも肉はものすごいその引きを持って私をその誘惑してくるので、やっちゃダメだっていうふうに考えれば考えるほどやりたくなるんですよ。そして結局は2、3日は我慢できるかもしれないけど、1ヶ月、2ヶ月は我慢できるかもしれないけど、1年、2年は頑張れるかもしれないけど、人によっては私は無理ですけど、結局そこに戻っていくんですよ。ウジヤが祝福された、ウジヤがその強大な力を持った理由はシンプルです。神が彼を助けたからです。神が私を助けるのであれば、別に私が王様になるわけではないんですけども、私のその毎日を生活する中で、イエス・キリストを信じる者として、また神に従う者として、力を持って歩むことができるはずなんですよ。何もないということを、私が貧しい者であるということを認める知識が与えられて、神の前にへりくだってお助けくださいというその本当にその心から神を求める祈りが与えられるときに、神は私たちに大いにその力を持って 喜んで助けを与えてくださいますよ。知恵がないんだったら求めなさいって。そしたら、私たちに、惜しげもなく、非難することもなく、まあ、こんなのもわかんねえのかとか、こんなのも持ってないのかとかって、ばっかだなとかって、そうやって言うことも全くなく、喜んで神は私たちに知恵を与え、また私たちがその愛を求めるときに、力を求めるときに、その愛であり力であり、私たちが身を結んでそれを残すために必要なものであれば、何でも喜んで与えてくださいますよ。御子さえ惜しまずに私たちに与えられた方が、それに加えて全てのものを恵んでくださらないことがあるでしょうかって、ローマの8章の32節に書いてあります。ウジヤが祝福された、ウジヤが力を持った理由は、この上もないほどにシンプルです。神が彼を助けたからです。そのウジヤが、まあ、特に力を入れたことがあります。9節と10節。ウジヤはエルサレムの隅の門、谷の門及び曲がり角の上に櫓を立て、これを強固にし、荒野に櫓を立て、多くの水溜めを、掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。山地や果樹園には農夫や葡萄作りがいた。彼が農業を好んだからで、ウジヤはそのエルサレムのこの守備を固めるということをまずその力を入れました。お父さんのアマツヤの時代にイスラエルのヨアシがエルサレムにその乗り込んできて、そしてエルサレムの城壁を200メートルぐらい壊していきましたからね。400キュビットですか。176メートル壊していったんですよ。なので、その城壁を建て直さないといけないし、まあもしかしたらウジヤが王様になる前に、その15年ぐらいありますから、そのうちに、その間に建て直したのかもしれませんけども、でも、その門や城壁や、その城壁の角に、その櫓を建てて強固にしたというふうに書いてありますから、少なくとも、その時にあった城壁をもっと強くしたんですよ。だからそのエルサレムの守備をまず固めたんですよ。自分のその国の首都のね。そして二つ目に、その畜産とか農業にもその投資してるわけです。で、荒野に櫓を建てたのは、また多くの水溜めを掘ったのは、その家畜のためですよ。また、ウジヤは、その農業を好んで、産地や、果樹園には、農夫や葡萄作りがいたと書いてありますから。だからこの第一次産業的な、そのみんながご飯食べないといけないわけですから、そういうその、現実的な、実利的な、実際的なところに、その力を使って投資してるわけですよ。だから賢いですよ。で、そうやってその国がまだその不安定な時に、お父さんの時代、その前のおじいちゃんの時代も、その敵が来て、そう攻めて、王宮のものも、神の宮のものも全部持ってかれてるわけだから、本来、そのまずはそのお金とか、金とか銀とか宝石とかを集めたいっていうふうに考えるかもしれないけど、ウジヤはそういう金銀とか宝石とか集めるよりも、実際的で実利的なその家畜とか、その農業に力を注いで、またそのエルサレムの城壁を堅固にしたんですよ。ウジヤは賢いですよ、とても。知恵がありますよ。それもやっぱり神との関係がそうやって良かったからですよ。11節から15節、ウジヤの軍勢について書いてあります。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと、司マーセアによって登録された人数に従って各隊に分かれ、王の隊長の一人、ハナヌヤの指揮下に戦に出る者たちであった。有志である、一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には30万7500人の軍勢があり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。ウジヤは彼ら全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓、および石投げの石を用意した。さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、やや大石を打ち出すために櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。で、ウジヤにはこの戦闘部隊がいて、で、ハナヌヤという人が、その王の隊長の一人が指揮下に、彼らをして、そして戦いに出る者たちがいたんですね。で、その、粒子である一族の頭だけで2600人ってすごいですね。 で、実際にそこに登録された兵士たちは30万7500人。ものすごい数です。で、それだけじゃなくて、その戦いのための、まあ、新しい兵器というか、新兵器というか、をも持ってたんですよ。その巧みに、その、この兵器を、考案する人たち、部下たちが彼にはいました。で、ここに書いてあるように、その、やや大石を打ち出すために、その、こういう兵器を作ったんですけども、もしかすると、その投石機かもしれないですね。この大きい蝶、フォンってやるやつ。で、ちなみに、その考古学的に言うと、このウジアの時代の200年後にしか、この投石機っていう、その証拠というか、そのものは出てこないんですよ。文献とか調べてみて。だからもし、この時代にウジアが、この投石機を作っていたのであれば、かなりの先進的な、その先駆け的な人ですよ。だから彼は部下にも恵まれてるんですよ。多くの、その、指揮下には、その多くの部隊、その勇士たちがいて、兵士たちがいて、そしてその中で、その新しい、その兵器を作るような人たちもいたわけです。で、エルサレムの城壁や、その櫓の上に、塔の上に、これを据えたので、彼がその素晴らしい助けを得ることができたか、得たから、そのウジアの名前は遠くにまで知れ渡ったわけです。だここもわかりやすいですよ。なんでこんなに祝福されて部下にもその軍事力としても祝福されたのかというと、やっぱ神が彼を助けたからです。でも五節に書いてあるように、彼は神を認めることを、もしくは神を、恐れることを教えたゼカリアの存命中は神を求めたというふうに書いてありますから、ターニングポイントがやってきます。16節。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神、主に対して不信の罪を犯した。彼は甲の段の上で甲を焚こうとして主の神殿に入った。ウジアは強くなってこの心が高ぶったんですよ。その結果、身に滅びを招きます。お父さんのアマツヤさん、おじいちゃんのヨアシュさん、その他大勢の王様が辿った道です。ウジアは愚かだったんでしょうか。おそらく私個人よりもウジアの方が頭良かったと思いますよ。私なんかよりもウジア王の方が神から多くの祝福を得て、そして多くのその成功体験をしてたはずですよ。けど彼はそのうまくいってたことに対して、その神に栄光をお返しするんじゃなくて、それをその自分でくすねてったんです。そして心を高ぶらせたわけです。だから、ヨアシとか、ごめんなさい、ウジアとかアマツヤとかヨアシとか、この王様によくあるような、パターンではなくて、私にも、皆さんにも、そのような、このような誘惑であったり、心を高ぶらせてしまって、その神に背を向けてしまうような危険性というのはいつでもあるということです。祝福は神から与えられるものということです。もうこれは変わらないです。私が私のことを祝福することできないですよ。私、皆さんのことを祝福することできませんからね。私に祝福を求めて、ジローさん、私を祝福してくださいとかって言っても私できないですよ。神から多くの祝福を与えていただいて、その祝福を、のゆえに、皆さんの祝福になることはできますが、私が、その祝福の源として、皆さんを祝福することは絶対にできないんですよ。お互い工事中なものだから、お互い不完全なものだから、私のその祝福を、その、あなたにあげようとかって言ったら、私のその全ての祝福を、その、失ったとしても、皆さんの、その、工事中というか、その神に向かって、その成長しているものというのを、その完成させることはできないですよ。その上、私もすべての祝福を注ぎ出して、私も、完全になれないみたいな。共倒れしておしまいみたいな。私はどこまで行っても、何も持たない、何もできないものなんですよ。神の前に。神がやりなさいと言った事柄に対して、もちろん別にその自分に力がないとかじゃないですよ。ウォーターサーバーの20キロの水を持ち上げて、ね、それをポンってこう付け替えるとか別にできますよ。主よ、私をお助けくださいとか、 この20キロを持つことができますように、そんなって祈らないでもできますよ、私の肉は。その強さはありますよ。神に従わないことに関して私、神に願わなくても余裕でできますよ。私のこの時間を私がその願っているように使えますようにとか、そんなに願わなくてもいとも簡単にできてしまいますよ。でもこと、神を喜ばせるようなことを私がやろうとするときに、人を愛したり、親切にしたり、寛容にしたり、自分の利益を求めないで相手の利益を本当に 100% 純粋に求めようとしたり、忍耐しようとするときに、私の中になんか怒りがこみ上げてきたり、許せない思いが与えられたり、出てきたり。神に従って、その神のためにこの時間を使おうとするときに、もういろんなその神のものじゃない自分のやりたいこととか、いろんなものがもうボンボンボンボンその頭の中に入ってきて、悪魔が部屋をボンボンボンボン飛んで飛ばしてくるから、そういうときに。いとも簡単に炎上しますよ。だから私はその神の事柄に関して何も持たないし、それをやり遂げるために。何もできないものなんですよ。だから私が何か一つでも神が喜ばれるようなことをすることができているのであれば、それは神から与えられた祝福なんですよ。その扉を開いたのは神であり、その扉となってくださったのはイエス・キリストであり、そのイエス・キリストの十字架なんですよ。だから私たちイエス・キリストを信じる者、クリスチャンの誇る者はその十字架以外ないんですよ。だから私の最大の敵は物事がうまくいくことですよ。私がうぬぼれて心を高ぶらして神を求めなくなると祝福は枯渇するんですよ。だって祝福のこの源泉は神にあるから、私にないんですよ。箴言の16章18節。箴言の16章18節。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つって。箴言の4章の23節。箴言の4章の23節。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くって。本当にその力の限り私、自分の心を見張る必要ありますよ。神に助けをいただいて。すぐに高ぶってしまって、神からのその祝福を、その、求めなくて、すぐに、わーとかって、もう無理とかってなっちゃうんですよ。枯渇するのは求めないからですよ。枯渇するのは、その自分がうぬぼれて大丈夫とかって思っちゃって、そして神に求めないからですよ。そうこうしてるうちに霊的に怠慢になって求めなくて、そして神の事柄に思いを馳せなくて、そして祈ることさえそのしなくて済むような、その毎日を生活して毎日を送ってしまうんですよ。自分の肉に従ってるから。だから祈る必要なんかないですよ。ウジアは強くなって心を高ぶらせました。そして主に対して不審な罪を犯したって。で、具体的にどういう罪かというと、その香の壇の上で香を焚くために主の神殿に入ったと書いてあります。で、別に神殿に入ることが罪なわけじゃないんですよ。でもこの香の壇というのはどこにあるかというと、神殿の中でもその聖所にあるんですよ。神殿って大きいですけど、その神殿の中に中庭とかがあって、その異邦人の庭とかがあって、異邦人でも入れるんですよ、身を清めれば。でもあるところから先、ユダヤ人じゃないと入れないその土地があって、そして男性でないと入れないところがあるんですよ。で、さらにその聖所という中に、聖所はその食台があって、パンを置く机があって、香の壇があるところというのはその聖所の中なんですよ。そこは祭司しか入っちゃダメなんですよ。で、そこに大きな垂れ幕があって、その裏には年に一回だけしか、その大祭司しか入れない、その死聖所というのがあって、契約の箱がそこにあったわけです。でもこのウジアは高ぶって、そしてその聖所に入ってって、その香を焚こうとしたんですよ。これは神が定めたんですよ。その祭司しかこれはやっちゃいけないって。だから越権行為なわけです。ウジアのこの罪というのは、不審の罪というのは。不審の罪の罪というのは、英語だと transgression という言葉が使われています。sin という言葉と transgression というその、英語では二つ違うんですよ。ややこしいんですけど。transgression とかっていうのは、その、まあ、ヘブライ語ももちろん見てみると、その、どちらかというと不審というこの信じないというよりも、 その不真実っていうそのイメージが強いです。真実を尽くさないっていう、この不信の罪というのは、つまりどういうことかっていうと、神が定めておられることをある意味故意に守らない、犯すということです。分かってるんですよ、これをやっちゃダメっていうことは。ウジアはこの神殿の中、つまり聖所の中に入ってって、そのこう焚いてはならないというそのルールは知ってるんですよ。でもあえてそれを超えたんですよ。不信の罪です。悪いことと知っていて犯す罪のことを不信の罪って呼んでるんですよ、ここで。この不信の罪に関しても歴代史はかなりその書いてあります。第二歴代史の12章の1節と2節を読んでみると、こう書いてあります。これはそのレハブアムという王様の話です。1代目というか、レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習った。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。だから神を捨て去るってことが悪いってことを知ってるんですよ。その律法を守らない、律法、神の律法を捨てるってことは悪いって知ってるんだけども、であるにもかかわらず彼らはあえて捨てたんですよ。その上でウジアもレハブアムにその習った人たちも律法を犯したんですよ。神が嫌がること、神が願っておられないことをあえてやったんですよ。不信の罪です。ウジアが不信の罪を犯した理由、もちろん心が高ぶったからですよ。でもう一つありますよ。彼は状況に満足しなかったんですよ。だって彼は故意に越権行為をしようとしたわけですよ。つまり神はウジアを王様として祝福し、彼のその王としてのこの立場を確立して、行く先々で戦いに勝利を与え、新しい兵器も与え、その名前は周りの国々に知れ渡ったんですよ。王様としてそれで十分じゃないですか、ある意味。でも彼はそれでは満足しなかったんですよ。祭司の権限も彼は手にしようとしたんですよ。旧約時代に明確な三権分立というのがあります。三権分立、合ってますよね。三権分離か、今もありますけど、日本のその社会の中でね。でも旧約聖書のその聖書の中にあるその三権分離、分立っていうのは何かというと、王様、祭司、そして預言者です。この三つを兼任する人は一人もいません。だから神はその三つのその権威を認めておられて、そしてそれぞれに与えておられるんですよ。だから神が、その王が、祭司の役をしたりするのを神は嫌うんですよ。祭司は祭司、王は王、そして預言者は預言者なんですよ。唯一この三権を持っておられる方はイエス・キリストですよ。イエス・キリストは王であり、祭司であり、預言者ですよ。だから私たちも気をつける必要があります。心を高ぶらせないように。どんなに成功して、もしくはどんなに神から祝福されたとしても思い上がらないように。ルカの17章の10節、ルカ17章10節、自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいって。俺すげえみたいな思ったら、高ぶりの扉を開くことになりますよ。そして越権行為を働かないように。私たちはみんな、それキリストの体の一部なんですよ。だから体の一部として、一部分分の役割が、その任せられてるんですよ、それぞれに。だから私たちのその、全力を向けるところというのは、神から任せられていることを、そのちっちゃいことを忠実に行っていくということじゃないですか。ローマの12章の3節、ローマの12章の3節。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。あの人いいなとか、この人いいなとかって言って、自分がこれないのに、もう私もあの奉仕させてもらいたいのにとかって、そんなこと言うなって。神がそれぞれに与えてくださったその役割というか、その賜物に応じて、秩序を持って適材適所の中で、このキリストの体というのはその進んでいくんですよ。 神は、少なくとも神の方ではそう願ってるんですよ。そこに何か歪みがあったり問題があるんだったら、それは私の責任ですよ。私が仕事してないんですよ。適材適所をその持ってやってないんですよ。人のなんか声を聞いて、やらせてくださいって言うから、じゃあやればとかつって、その神に祈ることや適材適所を見ることなく、私が皆さんにこれできるからとかって、やりますからとかって、なんのそのことも考えないで、どうぞやってくださいとか、僕の勝手な、その、独断と偏見で、こうするようにとかって皆さんを強要するんだったら、そこにはその歪みが生じますよ。けど神は、それぞれに与えられて、それぞれに賜物を与えて、それぞれが体の一部として調和して、私たちが分裂することなく、いたわり合って、互いに愛し合うことを願っておられるんですよ。まあ、お互い尊重し合うべきだし、自分に与えられているその役割に、その本当にその誠実になって、忠実になって、行っていく必要がありますよ。そして不審な罪を犯さないように、神を恐れて罪から離れるように、あえてその神が願っておられないことをその分かっている上でやってしまわないように。いろんな言い訳をつけますよ、私たち。ただ、罪は罪なんですよ。だからそこで戦わないと一回立ち止まって、何度でも立ち止まって、そこにその進んでいこうとするときに、一歩踏み出、向こう、その神が願っておられないところに踏み出そうとするときに、ああ、助けてくださいって言わないと。別にテレビ見るなと言ってるわけじゃないですし、その聖書以外の本読むなと言ってるわけでもないですよ。イエス・キリストを信じているクリスチャン以外付き合うなと言ってるわけでも全然ないですよ。ただその割合であったり、その神に対して十分な時間を使ったり、神に対してその十分に思いをその馳せたり、その思い巡らしたりする時間は必要でしょうという話です。しかも喜んで。神が私のことを愛してくださったからこうしたいんですというその思いで神に応答していくその時間が必要なんですよ。だから神に求めてその神にその応答していく必要があるんですよ。ヤコブはもっとこういうふうに言ってます。悪いことをやらないだけじゃなくて正しいことを行いなさいって。ヤコブの4章14節。ヤコブの4章14節。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。結局それも不審の罪になるんですよ。その、神が願っておられるのに、それをあえてやらないっていうのは。神が願っておられないのに、あえてやることも不審の罪だし、神が願っておられることをあえてやらないのも、できる力もあるし、できる思いもあるのに、祈りもしないで最初からやらないというのは、それは神の前に罪なんですよ。だそこもやっぱ対処してもらう必要があります。弱いから、不完全だから、その、神が願っておられないことをやることもあるし、神が願っておられることをやらないこともありますよ。その時に、十字架を思い出す必要がありますよ。許されるというこの福音に立ち止まるというか、ここにその自分の足を思いっきりそのつける必要がありますよ。福音に足をつけてですよ。イエスキリストのその十字架の技を思いを巡らして、神に助けを求めるんですよ。罪を許していただいて、その悪から私を清めていただいて、神が願っておられることを行う。神が願っておられないことをやらない。その力を与えてくださいって。それで生活していくことがクリスチャンライフですよ。また、今与えられているものに感謝できるように、感謝するように気をつけていく必要がありますよ。神が与えてくださっている、私にもうすでに与えてくださったその祝福をシンプルに感謝して満足するんですよ。そもそもイエス・キリストの贖いの技によって私罪許されたんですよ。信仰が与えられて聖霊が与えられてるんですよ。神の子供とされてキリストと共に御国を受け継ぐというこれから先のその約束も与えられてるんですよ。もう一番私たちが満足すべき情報じゃないですか。神の約束ですよ。そこに本当に満足してないと。ヘブルの13章5節。ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主、ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。神が導いてくださったところに、その、満足すべきですよ。どんな状況にあったとしても、どんなその、他の人と比べて自分がなんか服買えなかったとしてもですよ。 ある人たちはその服を買いに行くときにね、そのデパートに行くかもしれないし、そのブティックとかに、ブティックとかなんか、超久しぶりに使って、こんな、ブティックとか使う人いないですね、最近ね。そういうなブランドのお店に行く人もいるかもしれないけど。ある人はヤフオクとかしか見ない人もいるかもしれないです。100円とかで探してるんですよ。どうでもいいじゃないですか、ある意味。もちろんそうやってその、お金があれば、その分だけのものというのは神から与えられるものですけど。神はそれに、そのあぐらかくなって。で、金銭が私たちを救うわけじゃないから。でも神が決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言ってくださるところに満足しなさいって。第一テモテにもありますよ。第一テモテの6章の8節。衣食があれば、それで満足すべきですって。すごいですね。衣食10じゃないんですよ。家がなくたって満足しろって。食べるものと着るものがあったら。フィリピの4章の11節。パウロはこう言ってます。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたって。だから学んでいくものなんですよ。本当に神が私のことを愛してくださってるって、許されたことや、その神が私に愛してくださって、神に求めたら必要なものを与えてくださるという、そこで満足をするというのは学んでいくことなんですよ。そういうその祈りや感謝や、本当に神を求める思いということを、その毎日の生活の中で私たちコツコツやっていないと、このことを学べないんですよ。だから、いつまで経ってもどこまで行っても、そのなんか不安であったり、その満足しないんですよ、この神との関係の中に。そして満足できないから神に対する感謝が薄れていくんですよ。フランシス・シェファーさん。感謝の欠如は神への反逆の始まりだって。神に感謝できなくなってしまったら、その神に敵対するようになっていくんですよ。結局その高ぶったり、そのうぬぼれたりするから。そして神を求めないで、その自分の力とか他の人の力を求めたりするから。そしたらその神に反逆し始めるんですよ。17節から20節。すると、彼の後から、祭司アザリアが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからで、ウジヤの罪と罰ですよ。祭司アザリアと80人の有力な祭司たちがウジヤに突っ込みを入れたんですよ。現職のその王様、特に力のある王様に突っ込みを入れるのは、真理を語るのは相当勇気であったり、その信仰が必要ですよ。神が私の後ろ盾であられるというこの信仰が必要ですよ。で、ウジヤ王の前 に立ちふさがったんですよ。ダメだーって、なすべき正しいことを彼らは行ったわけですよ。だからなすべき正しいことを分かってたとしても行わないんだったら、この祭司たちの罪だったんですけども、彼らはその神を信頼してウジヤ王の前に立ちました。香を焚くのは主に香を焚くのはあなたのすることじゃないって、聖書から出てってくださいって、あなたは罪を犯して、あなたはその神の誉れを、称賛をは神から与えられることはないって。それを聞いてウジヤは激しく怒ったと書いてあります。この19節だけで激しい怒りとか激しく怒って2回も書いてあります。ものすごい怒ったんですよ。だ、自分に真理が語られた時にどのような反応をするかですよ。ウジヤは怒ったんです、激しく。俺は最後までこれするもんとかって言って、なんか、これこう焚くぞみたいな感じになったんですよ。ウジヤは激しく怒りました。真理が語られるというこの真理は、あくまでも神の真理ですよ。御言葉が語られるときに私に皆さんに。神が明らかに私たちに語ってください。神がこれをするのは願っておられないでしょうって。神はこうしなさいって願ってるけど何をしてるんですかって。 奉仕を通しても一緒に学ぶ中で自分の不完全さとかその怠慢さとかそういうのが見え隠れして、その突っ込みを受けることはあるかもしれないですよ。それで真理が語られる。その時にどのように反応するかですよ。ウジェは怒ったんですよ。神の真理に対して怒りを持って応答するのは決して賢くないですよ。千尋さんの人生経験から生まれたうんちくやがんちくに対しては怒っていいです。何言ってんだよって、こんな私の半分しか生きてないくせにとか言っていいです。全然私が皆さんに対してその私の人生経験からするとこうなんですよとかって言い始めたら言ってください。何が分かんだお前にって、うぬぼれんじゃねえって言ってください。ぜひこの祭司たちみたいになってください。私がうぬぼれたら。でもそうじゃなくて、神が語ってくださっているその聖書に基づいて語られた時にですよ、その真理が皆さんに語られた時に、私に語られた時に、これをどういうふうに受け取るかですよ。うるせえって言ってしまうのか、それともへりくだって神の前にそうでしたって神に心を向けるのか、ユジアのように怒って心を固くなりするか、へりくだって神に心を向けるか、どっちかですよ。ウジェは激しく怒ってこうたこうとしたので、この罪を最後までやり遂げようとするので、ついに神がウジェに手を下したんですよ。ウジェの額にいきなり雷病が現れたわけです。でそうなったらもうウジェも自分から急いで出ていくわけです。本当にもうこの身に思いっきりこう痛い思いをしないと、神に従わないというのはあまりにも不幸ですよ。ここに行かなくても、あ、そうだったって思い起こせばいいだけの話だから。この祭司アザリアさんたちが来た時に、ああ、そうだったって私は神の前に罪を犯したって言いさえすれば雷病になることなかったのに。ウジアには神に打たれる前に悔い改める機会はたくさんあったのに、それを無視して怒りを持ってドブに捨てたんですよ。そして彼は死ぬまでこの雷病に侵されることになります。21節から最後23節、ウジア王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は死の宮から断たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々はこの国の人々を裁いていた。ウジアのその他の業績は最初から最後までアモスの子預言者イザヤが書き記した。ウジアが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼は雷病に侵されていたからといって、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ウジアはあんなにも成功してたのに、あんなにも強い王様だったのに、その名がその鳴り響いていたのに、結局雷病に侵されてた者として、雷を病む者として隔離された家に住んで、そして主の宮から立たれたんですよ。彼のその高ぶりや不信の罪や怒りと悔い改めない心によって、このひどい刈り取りをすることになったんですよ。彼はずっと隔離されていたので、その国を治めることはできなくて、最後死ぬ時まで息子のヨタムさんが代行します。そして彼がその死んだ後も、結局雷病に侵されてたからといって、その王たちと共にというよりも、その王様のその所有する野の墓地に葬られるわけです。あまりにも不幸ですよ。ここに預言者イザヤという人が出てきます。預言者イザヤはもちろんイザヤ書を書いたイザヤです。イザヤ書の一章の一節を見てみると、イザヤはこのユダとエルサレムに使わされたというふうに書いてあります。またウジア、今私たちが学んでいるウジア、そしてその子供のアハズ、そしてヒゼキヤ、この時代にイザヤは使わされて予言をしています。イザヤの6章の一節、こう書いてあります。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たって。ウジア王の最後というのはものすごい悲しいものなんですよ。だってそれまでの業績がものすごい素晴らしいから、神との関係が豊かにされていて、本当にたくさんの祝福を受けて、軍事的にも、また王様としても、その政治家としても、大きなその成功を収めたんですよ。 だから余計にそのウジヤ王がその不審の罪に陥ったり、そしてその大病をその患ったりするこの精神的なダメージは、イザヤやその民に対して かなり大きかったはずです。だから国中ががっかりしたはずですよ。この王様こそって思ったのに結局こけてしまったんですよ。がっかりしたはずなんですよ。そのがっかりした年、つまりこのウジヤが死んだ年、イザヤはさっきのその6章のイザヤの6章の一節でこう言ってるんですよ。私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たって。そのがっかりな年に今までと変わりない栄光に満ちた主をイザヤは見たんですよ。励ましですよ。これは私や私の周りがどんなにがっかりだったとしても、神は愛も変わらず栄光に満ちた御座におられるんですよ。私のがっかりにがっかりするときも、神の愛と神の私に対する恵みや憐れみはそこにあるんですよ。イエス・キリストの十字架の贖いはいつでもそこにあるんですよ。がっかりな私を神はイエス・キリストにあって許してくださるんですよ。神の御前にどうしようもない、何もない、何もできないような私を神は愛しておられるんですよ。だから気落ちしてはならないですよ。どんなにがっかりしたとしても、神のその栄光に満ちておられる様は、神の愛や恵み深さや憐れみは決して変わらないんですよ。がっかりするなら、上を向いてじゃないですけど、神を見上げて、そのがっかりする自分や、がっかりする周りや状況に目を留めすぎて、自分の心をがっかりさせて、もうずっとがっかりするんじゃなくてですよ。神を見上げて、私がどんなにひどい状況の中にあったとしても、私がひどい状態だったとしても、周りの人がどんなんだったとしても、決して変わることのない栄光に満ちた、愛に満ちて、恵みに満ちておられる神を見るべきですよ。そして私たちに対して神が決して変わることのない愛を示してくださった、この十字架を思い起こすべきですよ。そしてがっかりするんじゃなくて、むしろ神に感謝するんですよ。このような中でもあなたが変わらないことを感謝しますって。このような状況の中でも私の心に言葉に尽くすことのできないような喜びや、そしてその境に満ちたその喜びを与えてくださる、その約束を与えてくださるあなたに感謝しますって。どんな中でも神を覚えて、神に感謝して、神に対して神にあってその希望を持ち続けることができますように。最後に祈ります。天のお父さん、どうか私たちの歩みを、イエス・キリストにある、また聖霊による歩みをどうかお助けください。あなたに助けを求めながら歩んでいくこと、聖霊に従って聖霊と足並みを揃えて歩むことをどうかお助けください。あなたの前に、あなたが願っておられる事柄に対して、あなたがやるなということに関しても、やりなさいということに関しても、本当に自分の力は全く役に立たなくて、何をも持たないもの、また何をもできないものであります。だからこそあなたに助けを求めます。あなたが願っておられることを行うことができますように私をお助けください。あなたが願っておられないところから私が遠ざかることができるように私をお助けください。お願いします。みすみすその不審の罪を犯して、やらないといけないのにやらなかったり、やっちゃいけないのにやってしまったりすることがないように、自分の肉にかまけて、また自分のに飛んでくるその冷やに炎上して、あなたに助けを求めることなく、みすみす自分の身をその滅びに向かって歩ませることがないように、どうぞお助けください。でも本当にたとえ私がその罪を犯したとしても、あなたが私を決して私から離れず、私を捨てない方であることを感謝します。どうぞあなたが私に与えてくださるその真理を、本当にそのへりくだった心で受け取ることができるように、その時は私をお助けください。お願いします。ウジヤのように心を高ぶらせて、その悔い改める機会をみすみす逃してしまうことがないようにお助けください。本当にへりくだってあなたの前に 助けを求め、そして罪を言い表し、あなたから罪を許していただいて、すべての悪から清めていただけるように、毎度毎度この作業をあなたの前に、あなたの助けによってしていくことができるように、どうぞお助けください。もし本当にどんな時にでも、そうやってあなたに会って希望があることを思い起こして、気落ちすることなく、あなたに期待を持って歩んでいくことができますように。そして私の歩みが本当にそのあなた、私を助けてくださる、私に良くしてくださるあなたに対する感謝で満たされたものとなりますように、喜びで満ちるものとなりますように、私たち一人一人の歩みをあなたが祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。